夏目漱石作、四季の絵。世は四季の描いた絵をたった一枚持っている。傍遊の形見だと思って、長い間それを袋の中に入れてしまっておいた。年数の経つにつれて、ある時はまるで袋の所在を忘れて打ちすぎることも多かった。近頃ふと思い出して、ああしておいては転宅の際などにどこへ散逸するかもしれないから、今のうちに兵具屋へやって掛け物にでも仕立てさせようという気が起こった。渋紙の袋を引き出して、塵をはたいて中を調べると、絵は元のまま湿っぽく四つ折りに畳んであった。絵のほかに、ないと思った式の手紙もいくつが出てきた。世は、そのうちから式が世に当ててよこした最後のものと、それから年月のわからない短いものとを選び出して、その中間に例の絵を挟んで、三つをひとまとめに表層させた。絵は、一輪挿しに刺した吾妻菊で、図柄としては極めて単感なものである。脇に、これはしぼみかけたところと思いたまえ、まずいのは病気のせいだと思いたまえ、嘘だと思わば肘をついて書いてみたまえ、という注釈が加えてあるところを持ってみると、自分でもそううまいとは考えていなかったのだろう。四季がこの絵を描いたときは、世はもう東京にはいなかった。彼はこの絵に、あずまぎく、いけておきけり、火の国に、すみける君の帰り来るがね、という一種の歌を添えて、熊本まで送ってきたのである。壁にかけて眺めてみると、いかにも寂しい感じがする。色は、花と茎と葉とガラスの瓶とを合わせてわずかにミイロしか使ってない。花は開いたのが一輪につぼみが二つだけである。葉の数を勘定してみたら、すべてでやっと九枚あった。それに周囲が白いのと表層の絹地が寒い藍なので、どう眺めても冷たい心持ちが襲ってきてならない。四季はこの簡単な草花を描くために、非常な努力を惜しまなかったように見える。わずか三茎の花に、少なくとも五、六時間の手間をかけて、どこからどこまで丹念に塗り上げている。これほどの骨折りは、ただに病中の根気仕事として、よほどの決心を要するのみならず、いかにも無造作に俳句や歌を作り上げる彼の性情から言っても明らかな矛盾である。思うに、絵ということに初心な彼は、当時、絵画における写生の必要を不説などから聞いて、それを一層一家の上にも実行しようと企てながら、彼が俳句の上ですでに誤入した同一方法を、この方面に向かって適用することを忘れたか、または適用する腕がなかったのであろう。吾妻菊によって代表された四季の絵は、まずくて、かつ真面目である。才を課して直ちに賞をなす彼の文筆が、絵の具皿に浸ると同時に、たちまち硬くなって、穂先の運行がねっとりすくんでしまったのかと思うと、世は微笑を禁じ得ないのである。虚子が来て、この服を見たとき、正岡の絵はうまいじゃありませんか、と言ったことがある。世はそのとき、だってあれだけの単純な平凡な特色を出すのに、あのくらい時間と労力を費やさなければならなかったかと思うと、なんだか、正岡の頭と手が いらざる働きを余儀なくされた感があるところに、隠しきれない説があふれていると思う、と答えた。ばかり次なものに嫌味も聞いた風もありようはない。そこに重厚な高所があるとすれば、四季の絵はまさに働きのない愚直者のうまさである。けれども、一線一角の瞬間作用で、優に始末をつけられべき特徴をとっさに弁ずる手際がないために、やむを得ず省略の象形を捨てて、几帳面な戸松主義を根気に実行したとすれば、説の一字はどうしても免れがたい。四季は人間として、また文学者として、最も説の欠乏した男であった。永年彼と交際をしたどの月にもどの日にも、世は未だかつて彼の説を笑いうるの機会を捉え得た試しがない。また、彼の説に惚れ込んだ瞬間の場合さえも持たなかった。彼の没後ほとんど10年になろうとする今日、彼のわざわざ世のために書いた一輪の吾妻菊のうちに、確かにこの一節字を認めることのできたのは、その結果が要して失笑せしむると、感服せしむるとに論なく、世にとっては多大の興味がある。ただ、絵がいかにも寂しい。できうるならば、四季にこの切なところをもう少し雄大に発揮させて、寂しさの償いとしたかった。